こんばんは。今夕は33章を見てまいります。災いが、語られている、連続している箇所ですけれども、ユダ不信仰の中にありますユダに対する、災いを、告げている中ですけれども、33章はユダではなくて、ユダを裏切って攻撃しようとするアッシリアに向けて、そしてすべての諸国に対しても主が裁こうとしておられるので、災いを避けるようにご自身を恐れるようにと告げている箇所です。33章の1節から16節を購読していきます。ここまでが災いと裁きについて、そして17節以降は救い主が来られる予言、それが記されております。では1節から16節を交互にお読みいたしましょう。イザヤ書第33章1節から16節。災いだ、自分は踏みにじられなかったのに人を踏みにじり、裏切られなかったのに人を裏切るあなたは、自分が踏みにじることを終えるとき、あなたは踏みにじられ、裏切りをやめるとき、あなたは裏切られる。その鳴りとどろく声に、もろもろの民は逃げ、あなたが立ち上がると、国々は散らされます。主は、糸高き方で高いところに住み、シオンを公正と義で満たされる。見よ、彼らの勇士は通りで叫び、平和の使者たちは激しく泣く。地は藻に服してしおれ、レバノンは恥ずかしめを受けて枯れ果てる。シャロンは荒れ野のようになり、バシャンもカルメルも葉を振り落とす。あなた方は枯れ草をはらみ、藁を産む。あなた方の息は自分たちを食い尽くす日だ。遠くの者よ、私のしたことを聞け。近くの者よ、私の力ある技を知れ。義を行う者、公正を語る者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を受け取らない者、耳を塞いで流血について聞かない者、目を閉じて悪いことを見ない者。はい、ご一緒に。このような人は高いところに住み、その砦は岩場の上の要害である。彼のパンは備えられ、彼の水は確保される。天の父様、激しい攻防、その中で 主は立ち上がり裁きをされます。誰が主の前に立ち得るのか、そのことを私たちも覚えさせてください。平和が踏みにじられる時にも主は見ておられ、時を計り正しく裁かれます。私たちは揺るがされることなく主を待ち望むことができますように、どうかこの終わりの時代も導いてください。そして一人でも多くの方に救いがここにあることをお明かしできるように導いてください。今日の御言葉、そこに あなたの光を注いでくださり、私たちがそれを悟ることができるように導いてください。ご聖霊の導きにお委ねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この33章は、おそらく、アッシリアが、裏切って、ユダを攻撃しようとしているときに、語られたのではないかと、されています。かつてアッシリアは貢ぎ物を捧げる、ユダの味方をしてくれましたけども、しかし自分たちの都合で攻めようと思ったら、それらの平和の関係はもうなかったことのように平気で裏切る国でした。多くの貢ぎ物も何の役にも立たない中で、追い詰められていくユダに対して、主に頼るように預言者イザヤは告げています。困った時に、頼れるのは主しかいないことを、イスラエルが思い起こし、またこれからの、多くの困難の中で希望を失わないように主は語ります。それは終わりの時代に差し掛かって、新約の預言が、困難の中でも、希望を失わないように語られるのと、同じです。一つ一つ見てまいりましょう。この一連の、災いの、預言は、災いだ、ああという呼びかけで始まっています。33章の冒頭もそうです。災いだと。しかしその宣言は、主により頼まないで逆らうユダにもそうなんですけれども、ユダを裏切って攻めようとするアッシリアに向けられています。ユダは、曲がりなりにも貢ぎ物を送った国、また受けた国をですね、裏切るようなことはあまりしなかったですけども、強国アシリアにとってはそれは日常茶飯事でした。世界の情勢を見ても、条約とは、どういうものかと、互いに守って平和を築くためのものというのが、一般の捉え方かもしれませんけども、世界情勢を、また歴史を見る書物には、そう捉えてないと。条約は時間稼ぎだと、いうふうに、世界一般では捉えられているとのことです。確かに、今、戦争が起こっていますけども、和平交渉をしながら攻撃をしているという状況があります。そのような状況は、今に始まったことではなくて、 特に支配する国々にとっては当たり前のこととされていました。さて、そのように平気で自分の都合しか考えずに契約さえ裏切り、また貢ぎ物を踏みにじることを繰り返していました国に、こうして踏みにじってきました。約束を破り続けてきましたけども、それができなくなった時に逆に自分が頼りとする諸国に裏切られる、踏みにじられると警告しています。この裏切りをやめるというのはですね、心から悔い改めて正直に関わろうというんではなくて、力が弱くなってできなくなっただけの話です。そして弱さを見られると自分がやったように今度は攻撃されることになると主は警告しています。しかしまだアッシリアは力を失っていませんでしたから、ユダを攻めようとしていました。そんな中で2節3節と、イザヤは民の立場に立って主に憐れみを求めます。もう一度2節3節を拝読いたします。主を憐れんでください、私たちはあなたを待ち望みます、朝ごとに私たちの腕となり、苦難の時の私たちの救いとなってください。その鳴り届く声に、諸々の民は逃げ、あなたが立ち上がると、国々は散らされます。諸国にまして、強い主を信頼して、主に助けを、イザヤは代表して祈ります。主こそ苦難の時の砦であることを彼は証しします。そしてアッシリア、自分たちを攻撃する国についてはこう言い返します。あなた方の分取り者は稲子の若虫が集まるように集められ、稲子の群れが飛びつくように人々はそれに飛びつくと。餌に、獲物に、ものすごい数で、飛びかかり、そして食い尽くす稲子のように、弱みを見せたあなた方は食い尽くされると告げます。主がそのようにかつてアシリアを用いましたけども、今度は高ぶったアシリアが撃たれることになります。5節から9節までは争いがあること、その中で主が義を固く立てることを告げています。主は強い者を物ともせず、正義をもって裁かれます。そしてシオン、主の都を公正と義で満たされると。それはいつのことでしょうか。しかし正義を主が回復し、そしてそこに救いを満たします。まだほど遠い状況でしたけども、彼らは主を恐れて信仰を大切にし、 主の祝福をいただいていくのです。そして主を恐れない国は倒れます。彼らそれがどのような人たちか、そこに見られるという旧説に見られる地名からすると、レバノン、シャロン、バシャンとありますから、北王国に向けて、またその周辺諸国に向けている地域です。北王国は主を恐れないで偶像を拝み、また偶像を各地から取り寄せて主を捨てた民でした。勇士を持って攻撃し、敵を防ぎ攻撃しようとしても、彼らは叫ぶばかりです。和平を告げる使者を送っても和平交渉は成功しません。荒廃が進み、そして諸国との約束は破られ、町は捨てられて廃墟になり、人々も捨てられて苦しみます。こうして地は藻に服してしおれと、荒廃が進んで豊かな地も荒れ果ててしまうと告げています。しかしそんな荒廃の中でも主は立ち上がって救いをもたらします。10節から16節までは、主が正しく裁いて救うことが主の言葉によって告げられています。人の力が役に立たなくなった時に、主はご自身の意向を表して立ち上がられます。主は立ち上がり、高く座して、そして裁きを行われます。主を恐れない者は何を見出そうか、作り上げようかと努力しても、虚しいものしか算すること、生み出すことはできず、そして息を吐いてもそれが自分たちを食い尽くすものになってしまうというんです。焼かれ、そして石灰となり、刈り取られて燃やされる茨のように、こうして後輩が来ます。13節以降、そのように主が立ち上がって裁かれることを、諸国も見よと呼びかけます。シオンが、つまりエルサレムが裁きの場にされます。そこで主により頼む者は救われ、守られ、慰められます。しかし主を恐れず非道を行う者は打たれる。明暗が明らかになるというのです。神様はそのように一人一人の信仰と行いに応じて、同じ場所でも その信仰により救われる者、その不信仰によって裁かれるものを分けられます。同じ場所にいれば大丈夫、同じ場所にいれば皆危険だということはないのです。神様は一人一人を見ておられ、イスラエルにおいても主の恵みによって信仰に立つ者は残りの者として保たれます。しかし主に逆らう者は裁きを受けます。このことを諸国も見て、情勢がいいとか運がいいとかですね、自分が優れているとか知恵がある、そういうことに耐えるのではなく、主を恐れてこの方が正しく裁かれることを見て備えよと告げているのです。私たちも聖書の歴史を通して主がどのように裁かれるかを知ることができます。調子が良さそうなところに行けば、また真似をすればうまくいく、安全だ、楽しめるというわけではない。どんな状況に置かれても、主を恐れる者は主に守られ、主を侮る者は裁かれる、そのことを聖書の歴史を通して私たちは知って、主を恐れましょう。さて、17節以降の予言はやがて来る救い主のことを告げています。17節から19節を読みいたします。イザヤ33章17節から19節。あなたの目は麗しい王を見、遠くまで広がる国を眺める。あなたの心は恐ろしかったことを思い巡らす。数えた者はどこにいるのか、測った者はどこにいるのか、櫓を数えた者はどこにいるのか。あなたはもう横柄な民を見ない。難しくて聞き取れない外国語を、口ごもってわけのわからない言葉を話す民を。主が救い主として王として来られるときに、その支配が広く広がっていることを見ることになると。イスラエルの地を越えて世界に麗しい王である救い主の救い支配は広がってゆきます。恐怖の時代が過ぎ去りました。数えて計り、そして人の力を誇ったものは耐えるというのです。もう肉の力に頼って横柄なものはいなくなると。そして、口ごもってわけのわからない言葉を話す民よと、主を知らない、外国の人たち、主の民を蹂躙する者たちはいなくなると告げています。そして目を都シオンに向けるように二十節以降告げています。そこに堅固に都が立ちます。イザヤ書別の箇所では、あなたの天幕を広げよと予言されていますけれども、しっかりとした町として、住まいとしてエルサレムが立ちます。 そして21節、しかもそこには威厳ある主が私たちと共にいてくださる。そこには多くの川があり、幅の広い川がある。貝で漕ぐ船もそこを通わず、大船もそこを通らない。これは、今地上では、ない、ことですね。確かにエルサレムは、高い、山の上に、建てられた、都ですけれども、そこに大河がですね、流れ出るということは実際起こっていません。しかしながら、エゼキエルの予言、そして、黙示録の予言では、神の都から川が流れて、そして周囲を潤し、豊かな果樹が実を結ぶということが記されています。神様はその予言を一歩一歩成就して行かれます。22節、まことに主は私たちを裁く方、主は私たちに法を定める方、主は私たちの王、この方が私たちを救われると。救い主が来て裁かれることが予言されています。その時、23節、この綱は溶け、帆柱のもといに結ぶこともできず、帆を張ることもできない。帆を張るというと、広く海に出て行って、商売をする、ための営みですけれども、そんなことはできなくなりますけれども、しかし豊かな富がもたらされる。しかも23節の終わりに、足の萎えた者も獲物をかすめると。主にあっては弱い者も強くされ、豊かにされ、権威を振るうことができるのです。24節、そこに住む者は、私は病気だとは言わず、そこに住む民の咎は除かれる。と、癒しがあり、そして許しがあると告げられています。まだ、はっきりとは告げられていませんけども、このようにして神の国が救い主によって確立することが希望として予言されています。今私たちは、この救いの予言をさらにはっきりと知らされ、実際に救い主が来られて、罪の許し、永遠の命をもたらされたことを知っています。そして、やがて、この神の国を完成するために主は来てくださいます。そして私たちは迎えられます。今神の国はさらに近くなっていますので、恐れ、退くことなく信仰に立って、主を見上げて今置かれている場所で主の技に励みましょう。神様の言葉は虚しく地に落ちることはありません。すべて成就していきますので、お願いいたしましょう。天の父様、今私たちはこのイザヤの予言を通して、当時の裁きを行われること、また遥か後の救いを成し遂げられることを幻として確かめることを許されました。 主は確かに予言を成就されるお方です。まだ成就して いない予言も主が必ず成し遂げられることを覚えて、どうか主に信仰を持って目を上げ、そして主に期待し、主の技に励んでいけますように、どうか私たちを導いてください。今日のお言葉を感謝します。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。